御言葉を味わっていきましょう。新約聖書ルカの福音書5章27節から32節、新約の119ページです。聖書を読みします。ルカの福音書5章27節から。その後イエスは出て行き、酒税所に座っているレビという酒税人に目を留められた。そして私についてきなさいと言われた。するとレビはすべてを捨てて立ち上がりイエスに従った。それからレビは自分の家でイエスのために盛大なもてなしをした。酒税人たちや他の人たちが大勢共に食卓についていた。するとパリサイ人たちや彼らのうちの律法学者たちがイエスの弟子たちに向かって小声で文句を言った。なぜあなた方は酒税人たちや罪人たちと一緒に食べたり飲んだりするのですか。そこでイエスは彼らに答えられた。医者を必要とするのは健康な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるためです。マタイを呼ぶと題をつけました。御言葉を味わっていきます。今日の箇所では特に27節28節にですね、心を止めてほしいと願っています。ここイエス様が酒税人のレビを招いて弟子とする場面ですが、私のこと、レビは自分のこと、そう思って読んでいただきたいと思います。この時代エルサレム、ユダヤの生活、姫の背景といったものを確認をしておきます。30節でパリサイ人たち、そしてパリサイ人のうちの律法学者が文句を言っています。彼らは自分たちはイスラエルの神、創造主なる神様に選ばれている正しいものだと自負をしている人たちです。ユダヤの人々にモーセの律法を教え、厳格に律法を守ることを大切にしている人たちです。もちろん律法を守ることは正しいことです。しかしパリサイ人たちは律法を厳しく守ること、同時に酒税人や罪人と呼ばれる人たちと交流をしないという人たちです。ここではイエス様に関心があったのでしょう。イエス様がどのようなお話をされるのかと、あるいはイエス様が何か間違ったことを話したら批判して自分たちの方がイエス様よりも正しいと誇りたい、そんな気持ちがあったのかもしれません。レビがイエス様を自宅に招いて盛大なもてなしをしたので彼らもやってきたのでしょう。ところがレビの家に来てみたら酒税人たちが大勢いたのです。彼らは弟子たちに文句を言います。もともと酒税人とは交流を持たない人たちなのです。驚いた。先生と呼ばれているイエスがなぜと思ったのでしょう。文句を言う。しかも小声でイエス様に直接ではなく他の弟子に向かって文句を言うのです。パリサイ人たちは自分たちから酒税人と交流を持とうとはしない。それがこの30節からも分かります。そんな状況がこの時にはあったのです。しかし27節を読みますと、イエス様の方から出て行って酒税所に座っているレビに目を留められています。そして声をかけています。パリサイ人が自分の方から酒税人とは交流をしない、一緒に食事をしたりしない、そんな中でイエス様の方から酒税人のレビのところに行ってイエス様の方から声をかける、イエス様の方から交流を求めているのです。レビも驚いたことだと思います。税金を集める酒税所ではきっと敵意や見下すような、そんな顔をこれまでずっとされてきたことだと想像します。あるいは避けられる、そんな経験も多かったのだろうと思うのです。 30節の反応を見てもそう考えることができます。ところがイエス様は違った。もう少し丁寧に27節から見ていきたいと思います。26節までの箇所は中風の人をイエス様が癒す場面、出来事です。あの家の屋根を壊して吊り下ろしてイエス様の前に連れていくというあの出来事です。ルカはローマに住む外国人が最初にこれを読むと想定をしていたようで、19節では瓦を剥がすという行動を記しています。屋根に瓦という、一般的な家の構造を示しているようですが、ユダヤの一般的な家なのかどうかといったら少し疑問が残ります。このあたりの書き方がマルコの2章4節などとは書き方が違うので興味深いと思いました。さて、その友人に釣り下ろしてもらわなければ何もできなかった人がイエス様によって癒されて、自分で立ち上がり寝ていたとこを担いで神を賛美しながら帰っていきます。人々が驚き神を崇めているとイエス様はその家からそこからさっさと離れて出ていくんです。そして酒税所に着くと、そこに座っている、すなわち酒税人の仕事をしているレビに目を留めて声をかけます。その声とはですね、挨拶とかではないんですね。私についてきなさい。もちろんこれは今から出かけるから一緒についてきなさい、そういう意味ではないことはもうはっきりしています。私の弟子となって私に従いなさい、私のすることをあなたも同じようにしなさい、そういう意味でのついてきなさい、要するに弟子への招き召しです。今日味わえたのはこの招き方です。どうでしょうか。27節もう一度読んでみます。その後イエスは出て行き、酒税所に座っているレビという酒税に目を留められた。そして私についてきなさいと言われた。突然でしょう。言ってしまえばイエス様がですね、お店にやってきて、そこにいる店員さん社員にお店で売っている商品やそこでやっている仕事とは全く関係なく私の弟子になりなさいと誘うわけですよ。お店にとっては仕事場にとってはいい迷惑ですよね。そんな冗談を脇に置いておきまして、酒税所に来たレビを見た、目に留めた、熱く見た、すると突然声をかける。それも挨拶とかじゃない、要件本題、いきなり大胆な誘い方です。言った、見た、呼んだ、弟子になりなさいと呼んだ。まずこのレビを弟子に誘う、弟子にするために自分のところに呼んだ、それが27節です。27節を唐突で大胆とまとめておきたいと思います。ついで28節、するとレビはすべてを捨てて立ち上がりイエスに従った。今度はイエス様に呼ばれたレビです。すべてを捨てて立ち上がりイエスに従った。イエス様に呼ばれたら答えるのか答えないのか、レビには何の躊躇もありません。確かな見事な答え方です。ここ28節はレビの行動のすべてをはっきりと示しています。酒税人といえば、何度も取り上げていますが、それくらいですね、私たちの心に強い印象が残るのは酒税人の頭19章エリコの町のザーカイではないでしょうか。あの場面も似ていますよね。いきなりイエス様が急いで降りてきなさい、今日あなたの家に泊まることにしているから。するとザーカイも急いで降りてきて喜んでイエスを迎えたと受給者は教えます。唐突であり要件のみ声をかけるイエス様、そして躊躇なく答えるザーカイ、ここも同じではないでしょうか。 さてイエス様はレビを呼び、レビはイエス様の呼びかけに全身で答えました。ここで考えたいのは、なぜイエス様はレビのところに行ったのか。思うのは、例えばあのヨハネの福音書4章に登場するサマリアの井戸の場所で出会う女性の場合、そうなのです。ザーカイもここのレビもイエス様はそこにザーカイが、そしてあの井戸にサマリアの女性がいることを知っておられて、そこへ向かわれた。それはザーカイの名を知っていることや、あのサマリアの女性のそれまでの生活、彼女の夫のことを知っていることからもわかるのです。ですから今日の箇所も、たまたま厨房の人を癒した後その家を出て、たまたま酒税所を通りかかったのではないでしょう。イエス様は出て行った、レビを呼ぶために出て行った。でも聖書はそのあたりの説明を一切しません。突然の召し、弟子と呼んだ、招いた、躊躇なく全てを捨てて即座に答えた。イエス様、レビ、どちらの行動も読む私たちには最初に感じるのはどうでしょう、戸惑いとか驚きではないですか。しかし説明はない、ないんです。どうしてイエス様はレビを選んだのですか。その理由は説明されません。レビはどうして大切な仕事をその場で捨て去り、その場を離れて従ったのですか。イエス様の呼びかけに答えるに至った動機は、レビの動機は説明されない。レビにはイエス様が自分を招いた理由が分かっていたのでしょうか。私が想像するに分かっていなかっただろうと思うのです。このことは私たちにも通じることだと。主イエスが召した、ご自分のところへと呼ばれた、イエス様にはレビを招いた理由、御心があります。イエス様にはあなたを、私をこうして礼拝の民に招いた理由があります。なぜ私が招かれたのか、なぜ私なのか、すべてイエス様が知っておられます。でもレビにはわからない、私にはわかりません、あなたにも、あなたの招かれた理由がわからない。でもそれで良いのです。イエス様が招いてくださった、あなたを呼んだ、それだけです。それで良い、他に何も必要はありません。必要なことは、あなたが、私が、そして答えるのかどうか、レビが答えるのかどうか。レビは答えました。これだけで良い。召しは、召した側、イエス様に全ての責任があり、この方には力があります。私たちはただ素直に従い、誠実に従い続けるのみです。ただ一つ分かっていることは、イエス様がレビを愛してくださっていること、イエス様があなたを愛しておられるので召したということ。愛する者に出なければ自分に従いなさい、自分の弟子となってイエス様の使命を任せたりはしないから。ちなみにマタイ、題名につけましたが、レビというのはマタイの福音書を書いたマタイのことです。マルコの福音書の2章14節にはアルパヨの子レビと彼のことが紹介されます。そしてマタイはマタイの福音書の9章9節でマタイの名でこの呼ばれた場面のことを書いています。マタイとは神の賜物、神様の贈り物という意味がありますから、イエス様の弟子となってから彼はレビという名前ではなくマタイの名前の方をよく用いていたのだろうと思います。後半29節から32節を簡単に味わっていきたいと思いますが、レビは全てを捨てて立ち上がりました。捨て去り、その場に残し、 新しく歩み始めました。簡単なことではなかったはずです。主税人の仕事はユダヤ人からは憎まれ罪人と呼ばれることがありましたが、大切な仕事です。一度手放したらもう戻ることはできないでしょう。大変でしょうか。これまでやってきた主税人の仕事を捨ててしまうこと、必死の決意が必要だったのか、躊躇なくよくできたものだと思います。でも大切な仕事を捨てて、全てを捨ててと悲壮な感じではない、そう受け止めることができます。レビはこの後盛大なもてなしをします。そして主税人の仲間、正確にはかつての仲間ということになるのでしょうか、他の人々を大勢招きます。喜びの宴会、大宴会を開いた。全てを捨ててなくしたのではなく、喜びの生き方が始まっているのです。まだ何も始まっていないようですが、もう変わりました。主税所に座っているエビを熱く見つめて声をかけ、ついてきなさいと語りかけてくれる人などこれまでなかったのです。イエス様に目を留めていただいて声をかけられ、呼ばれたことでレビは変わりました。あのクリスマスの夜ので羊の4番をしていた羊飼いが川越家のイエス様と出会い、喜びに満たされて賛美しながら帰っていったのと同じではないでしょうか。何も変わっていない、何も始まっていないように見えるのですが、もう変わっており始まった。イエス様の弟子としての生き方が始まっている。それは喜びの生活です。さて、でも最初に引用しましたように、そんなレビに水を差す、批判するささやきが聞こえてくる30節です。最初にお話した通り、パリサイ人は主税人や罪人と呼ばれる人と交流は持ちません。自分から近づいたりしないから小声で非難する。するとささやかれた弟子ではなくイエス様が答えてくださる。後半の箇所です。ここは一言で言うならば逆転の価値観が示された、そんな箇所だと言えます。健康な人ではなく病人です。病人が医者であるイエス様を求め、イエス様に出会うとき、その病、罪が許される。でもここにいくつかのことを見なければなりません。普通は病人が医者のところに行きます。しかしイエス様はイエス様の方から病人、罪人のところに出かけていく。そして招かれる、呼ぶ。またこの場合は31節の健康な人、32節の正しい人のことでありますが、自分たちは正しい人、罪人ではない、主税人とは違うと思っているパリサイ人のことです。そしてこの人こそ実は医者を必要とする人であり、まず自分には医者が必要だと知る必要がある人です。罪人と呼ばれてきた主税人は自分には神様が必要だと知っています。しかし神様に自分の方から近づけないことも知っています。ですからイエス様の呼ぶ声に、招きに喜んで応えることができます。しかし律法を守っていると自負するわけで、神様を求めないパリサイ人は自分の罪を知ることができません。健康だ、正しいと思っているだけなのです。それは虚しい正しさです。イエス様と主税人、レビと一緒に喜びの宴会、祝宴を味わうことができない頑固で罪深い人なのです。罪人で飲み食いすると批判している人が実は罪人だと、そう暴かれているのが30節から32節なのです。結びの言葉としては、自分の罪を認めるときから許しは始まるのだと。イエス様はあなたに近づき、あなたに熱い視線を向け、あなたを呼ぶ。私たちはイエス様の召しに全身で応えていきたいと、そう思います。 お祈りをさせていただきます。よみがえられた主、あなたのお名前を賛美します。イエス様は私たちに使命を与えてくださいました。あなたに呼ばれ、あなたを礼拝し、あなたが私たち一人一人を愛してくださっていることを伝える生き方へと移してくださって感謝します。ダビデ王は王の服など脱ぎ捨ててあなたを賛美し踊りました。マリアは権利ある行為のすべてを注ぎ出してあなたを愛しました。他の人の目や他の人からの言葉を気にすることなく、ただあなたが目を留めてくださったので、あなたを見つめ返し、あなたの言葉に答えた人たちです。私たちも同じように全てを捨てて、あなたに従いますようにと祈ります。弱い私たちですから、助けて、そして導いてください。あなたは私といつも共にいてくださると約束を先にくださいましたから、ありがとうございます。私たちは喜びの礼拝を捧げ、喜びの祝宴を開き、そこへ私の大切な家族、大切な友人、大切な人たちを招き、イエス様との豊かな交わりの中へと導くことができますように祈りつつ、ここから励んでいきます。どうぞ私たちを助けてください。私たちをどうぞ用いてください。祈ります。この祈り、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。アメン。御言葉に応答してしばらく静かに祈っていきましょう。